QIC。
で他お会いしたことがある人は
UFO キャッチャーはあったんですか？
UFO キャッチャーは別枠でお願いしますで山田佐穂さん豊中市のはチラッとしか僕はお会いしたことないんですよ。お話はしたことないです。ただ情報はもう前々から入ってて、この人はもう脱令和だということははっきり、これはうちの、ピナツボユリコが、スパイとなって、スパイじゃないですけど情報をですね、得てまして、でもともとこの山田佐穂さんはもともと豊中を地盤にしていた市議会議員の女性議員の方がいらっしゃって、民主党に近い方です、でその人をその応援していた応援団長みたいな、地元の有力者のお嬢さんなんですよ、でその、その有力者ってお母様なんですけど、お母さんが、娘が今度立候補することになったんで、今回はごめんけど娘の方を応援するので、あんたはちょっと手伝いできんわという、一応そういう話を挨拶を、一応仁義を切って、離れていかれたと、で、その方は結果的に落選で、でこの山田佐穂さんは、そういう地盤も全部スッとこうかっさらうような感じで当選したので、別に令和の世話になってないんですよ、なので、でもともとその令和新選組っていうのは、イメージがいい頃のイメージで入ったと思うんだけど、その後はもうイメージ悪いし、で大石明子と神崎川を挟んで、その神崎川の南側が大石明子の、選挙区です。で北側が豊中市ですから、この山田さん、だから近いんですよ。もうすぐに何かできる距離なのに遠く見えましたね、だから多分大石嫌いだったんですよ、大変に良いと思います、その部分あとは、最近お会いしたのは、最近になって初めてお会いしたのは堀切念仁さん。
そうでしたね、東京家、
この間やめれ会がありましたんで、その時にもたっぷりとお話をさせていただいて、うちの番組もよくご覧いただいたりお聞きいただいてたりしているようなんで、ありがとうございます。で、最後の UFO キャッチャーですけど、ほとんどの方は、うちの番組をずっと聞いてらっしゃる方は
分かってらっしゃる、
なぜ UFO キャッチャーなのかっていうのは分かってると思いますけど、改めて一応ご説明しておきますと、これは2023年の統一地方選挙が春に行われると、それを前にして、その前の年から活動をみんな活動を開始してたわけですよね。で、その中で例えば名乗りを上げていたのが、なにわ三銃士と言われた高橋一郎、前島和樹、そして堀口康介の3人。これが大石チルドレンだったわけです。で、そこと、直接関係ないんだけれど、大阪の、安倍の区で立候補したいと言ってる人物がこの、鎌田健吾という人で、その福祉関係の仕事をなさっている人だというのは聞いてたんですね、で、ある日、前島和樹の、凱旋を阪急三国駅前で、やっていた時にフラッとこの鎌田健吾が来たんですよ、で見学させてくださいって言って、きちんと頭を下げて、榎田さん、はじめましてって言って、挨拶してる。で、シュッとしてるからね、感じのいい人だなと思って、で、この人物なら応援してもいいかなぐらいに思ったんですよ、この時は。で、その後、高橋君経由だったか、ちょっとそこの細かいところちょっと忘れたんですけど、ともかく、その時やっていた、自由自在シリーズ、大石ちゃん自由自在カッコ仮で始まる、その前にもともと榎田自由自在っていう番組があれルーツなんですけど、榎田自由自在のその母屋を貸して、大石に貸して、番組をその貸してあげるという体で始まったのが大石ちゃん自由自在なんですけど、でその後、八幡愛の愛ちゃん自由自在になったりとか、で、高橋一郎自由自在とか、ホーリー自由自在とか、前島和樹自由自在とか、もういろいろあったわけですよ。でそこに、自分も入れてほしいと、カバちゃん、カバタ健吾自由自在みたいな感じでやりたい。ただ私そのカバタ健吾っていう人物をそんなに詳しく知ってるわけじゃなかったんで、 で、あの聞けば彼は創価学会の会員だっつうんですよ。
うーん、
で、あ、そうなのっつって、で当時その創価学会、元創価学会で、そしてその元っていうか、まあ創価学会とその対立する考え方になっちゃったと。で、でそれで今令和のに席を置いてるっていうのが、まあ高橋一郎もそうだし、もう一人箕面で市会議員やってる牧香織っていうのもそうなんですよ。で、で当時その高橋一郎君と牧香織氏をですね、どうしましょうかと。で一回ちょっとその鎌田健吾がどういう考えなのか聞いてもらっていいですかと。でその上で決めましょうって話になって、である日うちの MLS に、来てもらうことになった。で本来ならですよ、あのまあちっと早めに来てですね、
うん、
あのよろしくお願いしますとかっていう態度に見せるのが普通かなと思ったんですけど、まあそんなに大遅刻ではなかったと思うけど、ちょっと遅れてきましたね。
遅れてきたんですよ。
で、まあ、こちらでは榎木田、そして高橋一郎、牧香織で、もう一人牧香織のパートナー、
うんうんうん、
こちらも創価学会の、でその4人で、まあ、私は基本的にその皆さんの会話を聞いてジャッジするみたいな形だったんですけど、うんうん、でそこで話が、まあ、行われると。で、あ、すいません遅れましたっつって、鎌田健吾が入ってきた。そして椅子に座った。で座ったっていう時も、通常の面接とかの時って別に私そんなに細かいこと言わないですけど、でも大体背筋をスッと伸ばした感じで、背もたれからグー一つ分ぐらいは開けておきましょうなんていうのがマナー的なことでよく言われる話なんですけど、思いっきり背もたれにドーンと座って、まあ、ふんぞり返るような感じで、その後に何が起きたかというと、一応そので話が盛り上がった時に、まあお茶と茶菓子かなんかがあったがいいじゃないかという常識的な判断で、そこにその茶菓子が置いてあるわけだけど、うん、そのでそれをあのいきなり右手がチューンと伸びてってですね何の挨拶もなしよ、 座るやいないやニューンと伸びてってですね、グーンと下がってですね、ザバって取ってですね、またウィーンって上がって手元にグーンって戻っていって、それでポリポリと食べ始める。
すごいですね。
うん、で食べながら、あ、お願いします、あの、はい、今日はすいません、あの時間作っていただきます、はい、ぜひあの自由自在に、あ、はい、まあ、はい、
ダメでしょう、
つこってすわみたいな感じで、それでもう高橋一郎も
待ち込んですよね。
まあなん、まあね、そこに茶菓子があるから食うなとは言えないから、ただもうへーって顔してたんですよ。でそこからまあ質問するわけね、その創価学会の人たちとの関わり合いは今後どうしていくつもりなんだと。で本人曰く、創価学会の人たちはみんな自分を応援してくれると、
うん
うん、でその顔が利くんだと、
ほう、
うん、で問題ないと、
ほう、
だから別にその創価学会とその決別するとかなんか喧嘩するとかっていうことじゃなくて全然普通っすよみたいな感じで、で高橋一郎牧川君から見たら、そんなわけがないってことは分かってるんですよ。創価学会の人たちだって対抗しますからね。でその証拠に彼は安倍野のその創価学会出入り禁止になるわけです。
うん、
それは当然のことですよ。でだからそんな甘い考えでいけるわけないっしょっていうふうに、まあ2人が言うわけです。いや大丈夫っすよ、うちのあの嫁がいろいろやってくれますんで、嫁がその創価学会の結構そのなんていうの、その役員的なことやってるでしょ。でそれであの、あ、大丈夫っすよみたいな話だった。でそんなわけないよと、もっとちゃんとやったらいいよとかっていうそのアドバイスもしてるし、それとこんなこともあったね、あの高橋一郎が言ったのは、川田さんね、あなたあのツイッターでね、その X であのお子さんの写真とかバンバン出してるじゃないですかと。で普通に顔とかも出してるわけで、それってまずいですよと。だっていろんな人が見るんですよ、今後選挙だし、対立する人もいるし、するとその子供に何か被害があったりとかっていうことをやっぱりその考えといたらいいですよと。なので高橋一郎はそういう画像が一切見れないようにもするんです、あの選挙に出るにあたってしてたわけですよ。もう彼はそういうあの卒なくやる人なんで、うんうん、でそれがその健吾は、あ、やばい、大丈夫っすみたいな感じで、で何かあったらあの嫁に聞きますからとかって、その話のその端々に嫁が、 嫁がっていう、本当にね、山田美織とトップゴージャスが歌ったね、嫁津波って歌がありますけど、本当にね、嫁がやっぱりいっぱい出てくるんですよ。
うん、
で、ダメだこりゃと。で、もう分かりました。じゃあ、今日は話ここまでで、結論をまた後日お伝えしますんで、お帰りくださいって帰ってもらった後の、その後の高橋一郎、牧薫の、もう怒り。もう、なんや、あいつは、みたいな感じで。で俺も榎田さんどう思いましたって言われて、いやちょっとね、ちょっと俺は応援できませんわこの人はって言って、
うん、
それでなので彼がリクエストしてきたこちら IBB での、まあ、当時はウェブラジオ FMC 月テレでやっていたその自由自在シリーズに起用するという話はお流れになったという、
うん、
わけです。ゆえにその時の手がウィーンって伸びてグーって下がってザバッて取ってウィーンって、
そんなゆっくりじゃないですけど、ね、本来はね、シャッシャッシャーでしょ。
まあもちろんそれでその様をして UFO キャッチャーという名前がついたというところです、
うんうん、
で当然この方淀川区と何の関係もないんですよ。で親分の大石明ももともと淀川区と何の関係もない人なんですけど、でまあ、相変わらず、新大阪駅の近くの、中尾の2階の、ね、港北ビルの2階あそこを来年の4月まで借り受けて、そして、そこを、まあ、城としてですね、拠点としてですね、選挙を戦うんだということのようですから。
誰が金持っとった
大石ですよ。
貯めてるってことですね今まで。
まあ、ご本人も別貧乏じゃないと思います
よ。あ、そうなんですね、
で、まあ、ともかく、ということは私らも淀川区民ですから、
うん、
でまあ一つの弱小メディアですけども、
うん、
抗いますよ、
うんうんうんうん、
なのでまあ親分がね、
うん、
大石が出てくると嬉しいんですよ私としては、
うん、
だって彼女が出てくれば、
うん、
彼女ってもう落選請負い人ですからね、
うん、
彼女が出てくるだけでイメージ悪くなるっていう、
う
ん、だからぜひ大石明子には出てきてほしい、うん、
出てきてほ
しいでね、うん、で、あとまあその後結局大石の軍門に下った今箕面市議をやっている、
うん、
牧薫も、
うん、
どうするんですかね、あの人結構日和見ですからね。で噂によると鎌田健吾も大石の悪口言ってるって情報があるんですよ、
うん、
いやそれはね二枚舌で相手が最近の人大石さんどうにかなりませんかあれはとかっていう人がいたとしたら、うん、ですよね困るんですよあれについても、大石も本当にダメですよねって言って、で片や大石さんええですわ頑張ってますわっていう人がいたらですよねって言ってるみたいですよ。でみんなそうみたい、
うん、
現に西宮市議の、佐野さんという女性の方がいますけど、うん、まあ、大石に割と近い人ですけど、だから大石派と思われてる人なんですけど、うん、ところがある人が声が出て、あんた大石派でしょとダメよあんなのっつって、いや私もちょっと最近の大石はダメだと思ってるんですよ、あれじゃダメですよねみたいなことを実際言ったそうですから、それを聞いた本人から私聞きましたから。でも違うところじゃ違うこと言ってるんです。だからもうあの界隈の大石派はみんな二枚舌、
うん、
どこが本音か分かんないという、信用できない奴らばっかりです。
そういうのが一番立ち悪いですね。
まあこの茨城市議会議員の森本玲子さんはイスラム教のね独特の何ていうんですか、
うんうんうん、
頭巾みたいなやつをかぶってる人ですけど、はいはいはい、でまあ僕は最初ね大石と非常に密接な方かなと思ってたんですけど、臨時総会での発言を見るとそうでもないなというなんか割とちゃんとした見識を持ってる人だなと思ったんで、で今回まあ離党したということで、まあちょっといずれちょっとお話を伺ってみたいなっていうようなことは、うん、感じています。さあ、ということで前半は、令和新選組の、代表選が行われたという話をまあお伝えしたんですけど、最後に、これから後半は、熊本の地震の話になっていきますけど、それにその橋渡しとして、 令和新選組が、今回のこの令和8年熊本地震に際して、こういう談話を出しております、うん、
はい、
それを読み上げてみましょう、
はい、
令和8年7月28日発生した令和8年熊本地震で被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。本日7月29日午前の時点での政府発表によれば、すでに死者13人、重軽傷者は36人となっています。当然その数字は増えました、うん、建物の下敷きになったまま救助を待つ住民がまだいることが推定され、政府自衛隊消防など総力を挙げた人命救助が求められます。真夏の猛暑の中で起きた今回の熊本地震は、2016年4月の熊本地震と比べてもさらに災害関連死や二次被害のリスクが高いと懸念されます。報道によれば本日時点で5県500カ所以上に9186人の方が、避難していますが、冷房が使えない避難所も少なくありません。停電は約3万7000戸に達し、自宅に残った住民も冷房を使えない中で熱中症のリスクにさらされています。さらに指定避難所が開設できない場所もあり、多くの被災者が車中泊を余儀なくされています。2016年の熊本地震ではこの車中泊避難が被害者の健康悪化の一因となったことが指摘されています。令和新選組はこれまでの数々の災害においてボランティアや NPO 民間団体頼り、被災自治体に丸投げする災害対応の限界を指摘し、圧倒的な控除の拡充を求めてきました。高市首相はできることは全てやると宣言しました。しかし報道によれば発災翌日の本日時点で自衛隊の救助体制は4600人規模、2016年4月の熊本地震で発災当日に1万5000人に増員、翌日に2万人体制に増やしたことに、ことと比べて規模が小さくはないか、7月29日時点で八代市1カ所、宇城市5カ所で自衛隊の給水活動が行われたといいます、これらの給水場所では炎天下の中、被災者が水を求めて長蛇の列ができたとされています。これも支援が遅く規模が小さすぎないか。能登半島地震では総理の被災地入りが発災からおよそ2週間後となったが、政府の初動の遅れにつながりました。政府はまず副大臣のチームを現場に派遣することを決めました。しかし高市総理には早期に被災地をせめて上空からでも視察し、被害規模を自らの目で見て、危機管理を持つことを求めます。令和新選組は自治体議員や地元の構成員支援者らも、通じて、情報収集に努め、被災者や現場支援者のニーズを政府に伝えるとともに、圧倒的な控除拡充を強く求めていきます。2026年7月29日令和新選組とあります。これを叩き台にして、
うん、
後半は、うん、私が話をこう分析して、これをズタズタに切ってやろうというふうに思います、一旦、CM に参ります。あ、 CM ないんだ今日は今日は CM 抜き、
あ、抜きですか、
バオ、あまりにあのふざけた CM しかうちはないので、今日は CM のありません。
あれ、
なのでテイクレもあの、まあ、8月放送分からテイクレ変わるっていうふうに、はい、あのお話ししてたんですけど、もう今日はあの1回休みです、
はい、
だから来週8月9日放送分から新しいテイクレはお送りしていこうと思っています、
うん、
はい、ということで、一旦ここで、前半部分令和の悪口大会はここで終わりまして、そして、後半は熊本地震、まあ、令和の今のこのステートメントから、分析していくいろんな地震の実態などを語っていこうと思います。
I do.